当にですね、実は2000年前に人知れず一人の男が死んだということではなかったというのであります。そうではなくて、天と地との交わりが再び一つになって、人は神と自由に交わることができるようになった。これが十字架の功績なのであります。なぜなら私たちは罪人であるにもかかわらず、そのお方の身代わりの死によって罪許され、罪なき者とみなされ、また交わりの中に置かれたからであります。その交わりが今再び私たちのもとにもたらされているということを念頭に置きつつ、聖書の学びをすることが大切になってまいります。私たちは交わりを回復しようとして何かをするということではないのであります。それはすでに神様の御業によってすでになされているということを受け入れることが、私たちのまず最初にすべきことなのであります。本当にその交わりの中にあるときにですね、人はいかに強いかということを、パウロという人が、示しています。ちょっとそこのところを読んでみたいと思いますけれども、コリント第4章コリントの第2の手紙4章からお読みいたします。このように私たちは憐れみを受けてこの務めについているのだから、落胆せずに恥ずべき隠れたことを捨て去り、丸巧みによって歩かず、神の言葉を曲げず、真理を明らかにし、神の御前に全ての人の良心に自分を推薦するのである。もし私たちの福音が覆われているなら、滅びる者どもにとって覆われているのである。本当にこの福音は一人でも多くの方にですね、伝えたいと思って神様が私たちに示してくださったのでありますけれども、あくまでもそれを見ようとしなければ、その人にとってはこの福音の秘密が、例えばですね、そう、今すでに神様との交わりが回復しているというような秘密を知らないで、時間がどんどん過ぎていくのであります。そしてその最終的に行き着くところは永遠の死なのであります。ですから一日も早く、一刻も早く、私たちはこの福音の中に盛り込まれている秘密に気がつかなければなりません。彼らの場合、この世の神が、この世の神というのはサタンという存在ですね、不信の者たちの思いをくらませて、神の形であるキリストの栄光の福音の輝きを見えなくしているのである。この世の神、サタンと言われたり、ルシファーとも言われてますけれども、本当に一人でも自分の側に突きつけておきたい。そのためには神様の功績によって開かれた福音という大きな出来事に、気づかせないように、その福音から遠ざけるようにということで、さまざまな手段を駆使して、福音と人間との接点をなくそうとしている、そういう存在がいるのであります。しかし私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるキリストイエスを述べ伝える。私たち自身はただイエスのために働くあなた方のしもべに過ぎぬ。闇の中から光が照り入れよと仰せになった神は、キリストの顔に輝く神の栄光の知識を明らかにするために私たちの心を照らしてくださった。しかし私たちはこの宝を土の器の中に持っている。その計り知れない力は神のものであって、私たちから出たものでないことが現れるためなのである。福音を知っているということでですね、何らかの外見的な変化が私たちのうちに現れるということでは必ずしもないのかもしれません。相変わらず土の器は土の器なのであります。しかしその内面を見ると、その土の器、一見何の変哲もない、そこら辺に、落っこってるような瓦けに過ぎない、そのような、もう本当にどっか欠けてるところがあるような、そういう土の器に、盛られている福音の 輝きというものを私たちは見る必要があるのかもしれません。私たちは四方から患難を受けても窮しない、途方に暮れても行き詰まらない、迫害にあっても見捨てられない、倒されても滅びない、いつもイエスの死をこの身に覆っている。イエス・キリストが本当に残忍な手段によって十字架につけられ、この世から消え去らせようとした、そういううねりの中にいらっしゃったように、キリストを信じる者もまたこの世におけるさまざまな困難というものを経験することになる。なぜなら私たちは一見、土の器に過ぎない、何の変哲もない普通の人だからであります。こんな奴らはこう一瞬にして、叩きのめすことができると豪語するサタンとその手下たちとがいるので、キリストのしもべたちはですね、さまざまな困難を経験することになる。土の器としてですね。でもこの土の器に過ぎない私たちが、こう高らかに、勝利の言葉を口にすることができます。私たちは四方から患難を受けても窮しない、途方に暮れても行き詰まらない、途方に暮れても行き詰まらない。この途方に暮れても行き詰まらないということをラザハブという聖書学者がですね、こんな風に訳しています。道はないけれども逃れの道はある。道はないけれども逃れの道はある。こうあまりにもですね、人生が苦渋に満ちているので、もう逃げちゃおう、もう人生なんかおさらばしちゃおう。まあ、最近ちょっとですね、恐ろしいニュースがありまして、新幹線の中でそれをやってしまったがために、とんでもない大迷惑を被った人たちが何千人もいたという話がつい昨日のニュースとしてありましたけれども、そうやってですね、逃避をするというのではありません。この逃れの道があるというのはですね、人生から逃避するというのではありません。そうではなくて、人間的な目から見れば万策尽きたところにも神は道を開いてくださる。まあ、神というのがまさに私たち人間的な限界に達した時の逃れの道なのでありますけれども、神という場所に逃れることができる。人生から逃げるのではなくて、人生をしっかりと、人生にしっかりと向き合ったままで、そのもう万策尽きて本当に途方に暮れているように見えるけれども、神様との絆が私たちのうちに絶えないので、そこに逃れることができる。相変わらず人生にしっかりと向き合ったままで、私たちは神という逃れの道を持っているので、それに立ち向かっていくことができる。人間的には万策尽きているわけでありますけれども、その万策尽きて無力になったこの私を神が支えているというのであります。道はないけれども逃れの道はある。本当に先ほどちょっと新幹線のあの事件のことを言いましたけれども、この逃れの道というものを知っていたら、あんな愚かな、そして多くの人たちを巻き込むような、あんな愚行には出なかったはずなのであります。たとえ人間的には万策尽きたように見えても、神はその私たちが持ち得ない万策を持って、私たちのもとに、そして逃れの道として道を切り開いてくださる、そういう神様が私たちと共にいてくださるのであります。天との交わりが再び回復したというのは、そういうことを指し示しているのであります。もちろんキリスト教の救いは死んだ後の永遠の命を約束しています。でも死んでから私たちは喜びに入るのではなく、今生きていて、しかも土の器でありますから、本当にさまざまな困難は経験しますけれども、逃れの道として神様は私たちと共に生きているのだというのであります。そのことをぜひ、心に留めておいていただきたいと、私は切に皆さんにお願いいたします。逃れの道は人間の万策尽きたところで、まさにその万策を持って私たちと共にいてください。そういう神様が私たちの神様なのだ。自分の御子を申しまないで、人間の救いのために、人間との交わりを再び回復するために、自分の御子の命を申しまないで、 捧げお捧げになった神様が、御子どころか万物をも賜らないことがあろうかというふうに聖書の他のところで書かれています。その晩酌が私たちと共にいてくださいます。ですのでどうぞ安心して今日という一日をしっかりと生きていっていただきたいと思います。それではこれで私のお話を終わります。お祈りいたします。天の神様、あなたが私たち限界限りある力しか持たない人間の逃れの道として共に歩んでいてくださることを感謝いたします。晩酌付き途方に暮れていても行き詰まらなくて済むことができる、あなたがいるということから全ての可能性がまた開けてくるということを教えてくださっていますことを感謝いたします。どうぞそのことを忘れないで、それを心に留めて今日一日を歩むことができますように。どうか絶望の淵にあることある方々にあなたからの希望の光が見えますように。尊き主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。それではこれで話を終わります。